声の議会だより、平成23年8月1日発行、ナンバー166、編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー166では、平成23年6月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や、議会改革、常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局、電話 366-0011、内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー166、一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り、掲載しました。代表質問、フロンティアネット代表、田中明義。3期目に向けた財政の見通しについて、問い、財政調整基金を取り崩すことなく、7年連続黒字決算となる。しかし、東日本大震災で、国は復旧・復興のための財源確保のため、地方財政にも大きな影響が予測される。市長は45項目のマニフェストを掲げ、3期目の市政運営を担われる。今後の財政状況と見通しについて伺う。答え、今後も交際費の償還、定年退職者数の急増によって、厳しい財政状況にある。引き続き、財政運営フレームを基本とした財政運営を行い、市民との約束である今期のマニフェストに掲げた事業に着実に取り組み、安心して住み続けられる大阪狭山市を目指す。市の組織機構について問い、過去数回市全体の組織見直しについて伺ってきた。今日、権限移譲、地方分権等が進む中で、効率的・効果的な組織を作り、市民の目線に立って行政の縦割りにとらわれず、市民が求めるサービスに即した組織になるよう、見直しを行っていかなければならないと考えるが、見解を伺う。答え、従来の事務執行型組織から、政策推進型組織へ転換していくことが求められている。本格的な地方分権時代の幕開けに伴い、将来を見据え、庁内の意見を集約しながら、本市にふさわしい組織機構を構築していきたい。災害に強い町づくりについて、問い、本年3月11日、千年に一度とか経験したことのない大自然災害が東日本で発生した、近い将来発生する確率が高いといわれる東南海、南海地震が起きた場合、建物、ライフラインへの影響はどうか、市内には危険箇所も多く見受けられる。現防災計画の見直し、防災対策のさらなる強化が必要と考えるが、見解を伺う。答え、東日本大震災を契機に、今後の国や府の方針を踏まえ、地域防災計画を修正し、防災対策の充実強化を図っていく。子どもの体力向上について、問い、今年度から、中学校の体育の時間に武道を導入、本市は剣道を取り入れるとのことである。教育を進めるためには、知、徳、体のバランスの取れた取り組みが必要である。健康で健やかな成長は誰もが望むことであり、その根本には健康な体づくりが必須である。子どもの健康と体力向上について、本市教育委員会として、どのように捉え考えているのか、また今後の方針は。 答え、小中学校の体育の授業に専門性のある体育指導支援員等を配置し、運動への意欲が高まるようにしている。また、全学級に長縄を配布し、本市独自のジャンプアップ大会を実施する。体力づくりは運動だけでなく、早寝早起き、朝ごはん等の生活習慣によっても左右される。今後も家庭や地域と連携し、体力向上に向けた取り組みを強化していく。声優会代表西尾浩二、平成23年度予算並びに今後のまちづくりと財政の見通しについて、問い、平成23年度一般会計当初予算は骨格予算で163億2698万4千円であるが、補正予算では5億6607万9千円を増額して168億9306万3千円となる。財政状況が大変厳しい中で、昨年度より6億442万7千円増えており、積極的な予算だと思うが、平成26年まで毎年多額の収支不足が生じる見込みで、これらを踏まえ今後のまちづくりをどのように考えるか伺う。答え、平成23年度の補正予算が平成22年度より6億強増えているのは、生活保護費と子ども手当などの扶助費で、義務的経費が大幅に増えており、投資的な経費は相変わらず少ない。厳しい状況が平成26年度まで続くが、平成24年度は交際費、借金が25億円の返済があるが、平成27年度には17億に減り、約8億の余裕財源が生まれるので、平成26年度までの4年間は、議会、市民の皆さんと協力し合って、財政健全化に努め、大きなお金が固まった時点で、もう一度財政運営フレームを見直して、新たな目標を作り、財政運営に努める。通学路の交通安全対策について、問い、大野台1丁目南交差点は小中学生の通学路になっており、近くには近畿大学医学部、医学部附属病院、コンビニ等があり、通学時間帯には交通量も多い。この交差点は東西方向には歩行者用信号が設置してあるが、南北方向には歩行者用信号がなく、ライオンズマンション大阪狭山方向からの通学時に南から北へ渡るには歩行者用信号がないため、小学校低学年の保護者から大変危険なので歩行者用信号機の設置を望む声があるが、答え、黒山警察署に当交差点に南北方向の歩行者用信号の設置を要望し、現地立ち会いしており、信号機の必要性を十分認識していただいている。優先度の高い順位で設置に向け検討するとのことである。子どもたちから高齢者まで安心して生活できる施策の充実について、問い、平成22年3月議会において安心してスポーツを楽しめる施設の充実について伺ったが、現在の経済情勢では新しい施設の設置は大変難しく、現存する各施設を有効に活用できるように検討するとの答弁であったが、その後の検討結果について伺う。答え、市立南青少年広場は地域の皆様に利用していただくように開放している。府立狭山水未来センターは自由に気軽にスポーツが楽しめる広場として活用できる。学校のグラウンドも気軽に使えるように工夫する。問い、高齢者の運転免許証の自主返納支援についても平成22年3月議会において伺ったが、その後の検討結果について伺う。答え、循環バスの運賃を半額にするのは公平性の観点から困難である。要望、高齢者の安全、命を守るための施策の一つとして、 また全体の交通安全対策にも大変大事なことだと思うので、積極的な取り組みをお願いする。公明党代表片岡百合子、市長の所信表明を受けて、問い、環境負荷のない乗り物である自転車や歩行者優先の計画的な道路整備について、答え、必要が生じた場合は条例制定を考えていきたい。問い、がん撲滅に向けた取り組みは、低迷する受診率を高める体制が必要である。答え、近隣市の医師会に協議を申し入れる。問い、公民館や本庁舎の耐震補強の是非や長期計画について、答え、補強か建て替えかはいろんな角度から進めたい。問い、子育ては近隣市と比較したきめ細かな取り組みが必要である。答え、乳幼児の検診待ち時間は1グループ15分に改正した。育児休業中に保育所で預かる児童は3歳までは保護者の状況で考えたい。危機管理体制の再構築について、問い、被災者支援システムの導入について、答え、最も費用対効果の高い導入方法を検討する。問い、学校施設などの地域の避難場所における防災訓練の実施を。答え、発災対応型訓練は大変効果的なものである。自主防災組織や地域関係機関と共同して実施する。問い、液状化災害に対応したハザードマップの見直しを。答え、本市での液状化危険度は局所的で極めて低い。大阪府の動向を見極めながら対応する。補助金助成事業の新設について、問い、住宅用太陽光発電システム設置費の助成を。答え、今後転換するエネルギー施策を見極めた上で対応したい。問い、雨水利用タンク設置費の助成を。答え、府内市町村の動向を注視したい。本市の保健医療体制のさらなる充実を。問い、子ども医療費助成制度の充実強化について、今後大阪府の動向に合わせて中学3年生までのさらなる拡大を。答え、平成24年度から通院医療費の助成対象を小学校3年生まで拡大し、大阪府においては福祉医療制度全般にわたる制度のあり方が検討されており、その動きを注視する。問い、高齢者医療体制の充実強化について、大阪府が保険者となったときに、被保険者の声をどう反映するのか。答え、大阪府が保険者となった場合の運営方法は明らかでない。問い、がん検診事業の拡充について、未受診者へ継続的な受診勧奨を。答え、未受診者へアンケート調査や受動・喫煙防止対策の推進と平成24年度に食育推進計画を策定予定である。防犯カメラの設置について、問い、通学路・公園トイレ付近に、痴漢事故発生箇所に防犯カメラの設置を。答え、平成24年、地域防犯活動を支援する補助制度を創設する大阪広域水道水・府営水への一本化について。問い、季節水道管の供給能力の検証と災害時の水の確保について伺う。答え、送水システムは現在と変わらず、平成24年度当初より実施したい。飲料水として、少なくとも8000立方メートルは確保できる。新風会代表諏訪久義、指定管理者の経営の透明化について、問い、市が直接執行する行政分野においては、最小の経費で最大の効果を上げる状況は判断できるが、市が直接には執行せず、委託料を支払って事業者に執行を委託している分野、 つまり委託料を含む物件費が最小の経費で最大の効果を上げる状況にあるかどうかは判断できる状況にない。物件費は市の一般会計のうち、義務的経費を除けば人件費に次いで支出割合の高い項目である。現在導入している15施設の指定管理者について、指定管理者自身及び所管グループによる評価、モニタリングの内容を公表していただきたい。答え、今後は指定管理者制度のより適正な運営や透明性の確保に向けて、ご提案いただいた指定管理者自身の自己評価のあり方や、業務報告書の公表などの課題を整理し、モニタリングや評価の仕組みを再構築していく。また、平成25年度の指定管理者の選定に向けて、指定管理者選定委員会の体制や、指定管理者の選定基準、選定に関する情報提供のあり方などについても、併せて検討していきたい。要望、今後はモニタリングや評価の仕組みを再構築していくとの答弁であるので、人員配置は適正なのか、完成ワーキングプアを生じていることはないか、会社が不当に多くの利益を計上していないかなどの一般市民の懸念が払拭されるよう改善されるものと期待する。以上は当面の話であるが、根本的に平成25年度の指定管理者の選定に向けて、指定管理者選定委員会の体制や指定管理者の選定基準、選定に関する情報提供のあり方などについても検討するとのことで、本市も外部専門家による審査、報告制度の導入を含め、一層行政の透明化が進展することを大いに期待している。市街地における空き地の清潔保持等に関する条例の制定について、問い、自治会や近隣の方々の注意を無視して、管理不十分な駐車場や住人の庭があり、近隣の方々が迷惑している。それらを市が除草し、その除草代金を駐車場の所有者や当該の住人に請求することができるよう、制度化する必要があると考える。答え、大阪狭山市空き地の適正管理に関する指導要項に基づき、適切に対応していることから、空き地の管理については、今後とも引き続き、苦情の内容や現地の状況に応じたきめ細かい指導などの対応に努めていきたい。要望、市民はそのような要項は知らず、外区の半分が空き家で、苦情があっても、どこに連絡したらよいかわからず、やむを得ず我慢しているという例がある。そのような市民への対応として、市民は苦情をどの担当に申し出たらよいか、広報などで啓発に努めていただきたい。手続きを知らないで市に言うのを嫌がる方もいる。市民の組織を活用して、市への手続き等が不要な仕組みを構築するよう要望する。未来創新代表鳥山武、円卓会議の条例化について、問い、円卓会議は市民自治につながる市民共同と考える。校区それぞれに地域特性があり、現行予算措置が煩雑などの課題がある。市民がより自律的主体的に活動できるよう、1、条例化への工程及び予算のあり方、2、支援窓口の体制について伺う。答え、1、裁量権を持てるように交付金化を検討するが、税金なので外部チェック機能が必要。3つの円卓会議と協議を始める。2、地域担当制でそれぞれの校区に担当者を配置、問題点、事業予算等、行政内各部署と各円卓会議のコーディネートをする。要望、地域担当者はしばらく継続配置、3校区のネットワーク化と中間評価等、公開と情報交流を進めて。市民検証制度について、問い、 表彰と顕彰は功績を記録に留めるという点では同じだが、表彰は一時的であり、顕彰は持続的である点が違う。1、表彰制度に持続的な顕彰を行う制度の追加を提案する。2、市民協働の進展で定年退職後に、本市のまちづくりに顕著な活動、貢献された団体があるが、表彰の対象にできないか伺う。答え1。教育、文化、スポーツなどにおいて、国内、国外で顕著な成績を収められ、市民の模範となるとともに、後進に勇気を与えられた人を顕彰することは、本市の健全な発達を促進するものである。との考えに全く同感である。顕彰にそぐわない事例もあり、制度化は難しい。日本一など顕著な場合は積極的に検討していく。2、市表彰制度は昭和51年創設のため、市民協働による行政経営の概念はなかった。しかしこの10年間、市民協働の進展とともに、定年退職後、ボランティアが急増した。本市のまちづくりに顕著な活動、市民協働の礎を築かれた団体は表彰していく。文化振興のあり方について、問い。本市はかつて、教育文化都市を標榜し、人づくり、まちづくりに注力してきた。そのことが市民協働の先進史となった本市の持ち味である。しかし、平成18年、諸施設は指定管理者制度が導入された。各施設の運営の合理性と目的は一定の評価を得ているが、残念ながらそれぞれ分離した状態となってしまった。市民がよりよく生きるための人づくり、まちづくりにつながる文化振興のあり方を全庁的に見直す時期に来ていると思慮し、1、本市における文化振興について、2、仮称大阪狭山市の文化ビジョンを語る会の設置について伺う。答え1、地域固有の文化なくして、地域のらしさはなく、豊かな人間性を育むことも望めない。第4次市総合計画をもとに、人づくりやまちづくりにつながる生活文化、芸術文化の振興を推進する。2、指定管理者制度により、効率的運営ができた反面、連携が希薄になり、相乗効果が発揮できていない。提案趣旨を踏まえ、本市の文化振興の中核を担う財団法人市文化振興事業団を中心に、施設関係者や文化活動団体、行政担当者が本市の文化振興に向けて話し合う機会を設けるよう検討する。日本共産党議員団、北村英二、安全・安心・災害に強いまちづくりのために、問い1、現計画以上の地震の可能性もあるため、計画の見直し、2、避難所となる小中学校の厨房完備、防災用品の備蓄などの拡充、3、マンション対策の位置づけ、4、耐震診断・補強工事の促進、充実と住宅リフォーム助成制度の設置、5、住民の救援に働く自治体職員、消防職員の削減にならないよう適正配置、6、ガスタンクの真下に西小学校などもあるため、危機管理のマニュアル作りや大阪ガスとの定期協議の場を持つ、などなど、安全安心のまちづくりを求める。答え、計画は見直していく。市としては、地域・家族・ボランティアの活動団体、事業所・学校、さまざまな本市に関わるものすべてを総動員して、防災力を高めていく。そういう工夫を講じていきたい。耐震補強については、制度の啓発を行う。また、これ以上公務員を減らすという予定はない。また、大阪ガス、あるいは消防、警察、そして市役所、それぞれがどう対応をするのかなど、あらかじめ想定した者がいる。 そのためしっかり話し合いをしていかなければならないと思っている。原発ゼロを目指し、自然エネルギーへの転換を国に要請を。問い、原発は莫大な死の灰を生み出し、どんな事態が起こっても原子炉内部に安全に閉じ込めておく手段はない。さらに使用済み核燃料を処理する方法もない。ひとたび暴走すればコントロール不能に陥る。今の原子力発電は未完成で危険なものである。原発ゼロを目指し、国への要請を求める。答え、原発というのが3ヶ月経っても収束されないというのは非常に怖いものだと理解している。原発ゼロというはっきりした言葉は控えるが、将来を見据えた安全なエネルギー政策の転換ということで、市長会を通じ要請する。中学校卒業までの医療費助成を問い、市長マニフェストに加え、今期中に実施を要望する。答え、府が設置した福祉医療助成制度に関する研究会において、乳幼児等医療費助成制度を含めた福祉医療制度全般にわたる制度のあり方について、検討が行われることになっているので、動向を注視していく。高すぎる国民健康保険料の引き下げを問い、一般会計からの繰り入れなどで引き下げの努力を要望する。答え、基礎自治体、個々の問題ではなく、国の責任で制度の維持・改善に取り組むべきと強く要望していく。天の街道の自然を守るために、問い、鑑定評価額を大幅に上回って購入できないが、最大限の努力で確保できるよう要望する。答え、適正な価格であれば、用地買収を基本として取り組む。旧府営水道、現大阪広域水道企業団水道、切り替えの状況について、問い、切り替えの時期はいつか。答え、平成24年4月当初に切り替えていく。個人質問、菰田郁子。高齢者の肺炎球菌ワクチン接種に助成を。問い、先の3月議会では検討するとの答弁であった。市長の所信表明中、ワクチン助成実施とあったが、具体的な時期や助成内容について伺う。また、早期実施を求める。答え、65歳以上を対象とする。助成額は、府内の状況と事業予算から決定する。実施は、平成24年4月が最も早い時期と考えている。小中学校の普通教室にエアコンを。問い、異常な暑さで教室の温度は40度近くに上がる日もある。勉強に集中できるのは25度から28度と言われ、文部科学省の学校環境基準では冬10度以上、夏30度以下が望ましいとされている。学習環境を守るためにエアコンの設置は必要。所信表明で中学校への設置を表明されたが、具体的な計画を伺う。小学校についての考えはどうか。答え、平成24、25年度の2カ年計画で中学校にエアコン設置、小学校は考えていない。要望、小学校低学年は体力がない。生活環境も変わってきている。暑さのために体調を崩したり、健康を損なってはならない。中学校同様、エアコン設置の検討を。東大池公園を市内南部の防災拠点と位置づけ、避難地として機能整備を。問い、地震発生時の迅速な対応と想定外の状況も考え、現在、さやか公園1か所の防災拠点を東大池公園も位置づけ、整備してはどうか。答え、地域の災害対策の充実を図るため、東大池公園を市南部の防災拠点となるよう計画的に整備していく。通学路の安全対策として、 大野台一丁目交差点に南北の歩行者用信号を問い、保護者の声から実態調査を行い、設置を求めてきた。市から警察に要望するとのことだったが、その後の取り組み状況と見通しは、答え、警察は必要性を認識し、優先して設置を検討しているとのこと。徳村聡、災害対策の強化を問い、避難所となる学校の校庭や公園に防災トイレ設置について見解を伺う。答え、さやか公園内の防災倉庫にマンホール使用型トイレや段ボール組み立て式トイレのほか、水なしで汚物を凝固させて処理する簡易トイレなどを備蓄している。また今年度から避難所に指定している小中学校等に災害用の資機材を分散備蓄する予定。組み立て式トイレなどを新たに備える。公園への防災トイレについては、さやか公園に15基を設置済みで、同じく一時避難地に指定している東大池公園への設置も計画している。その他の公園についても、災害時の水の確保や下水道管への接続などの課題を整理した上で、規模に応じて防災トイレを設置する方向で検討する。ニュータウンの生活道路改修の推進を問い、狭山ニュータウンの住宅地内の生活道路も劣化が目立つ。必要な箇所については早期改修を柔軟に実施するよう要望する。答え、車道及び歩道の舗装状況の調査を行っており、これに基づき、優先度の高い箇所から順次整備している。また危険で緊急を要する箇所については、職員が現地に駆けつけ、簡易的に補修し対応している。狭山ニュータウンは、全般的に老朽化が進んでいる。また、当時埋設されたガス管、水道管も経年劣化し、敷設替えが必要となってきているため、西山台地区から順次再整備を実施している。このことから、大阪ガス水道局による再整備に合わせ、効率的・効果的に舗装等が進むよう調整している。今後も安全で快適な生活環境の向上のため、道路事業を推進する。松尾匠、保育行政の一層の充実を。政府は新たな保育制度、子育て新システムを発表し、2013年度実施を目指している。問い、保育所への入所決定は？答え、入所は市が保育の必要性を認定し、保護者が自ら施設事業者と契約する。問い、収入に応じて保育料が決められているが。答え、保育料は保育時間による応益負担制度となる。問い、保育時間は？答え、保育時間は標準的時間に加え、就労時間に応じ段階的な設定。問い、国が児童一人当たりの施設面積や児童数に対する職員数などの最低限基準を廃止し、自治体任せとするなど、どのように変わるのか。答え、保育面積や職員配置基準など、国の基準と地方の裁量の範囲は今後の検討課題となる。問い、待機児童の解消や新システムによる基準の廃止、公費削減などへの市の対応と国への要請を伺う。答え、つぼみ保育園の増築で待機児童は解消。新システムに関しては、保育の質が低下しないことや、財政措置など国に要望する。問い、公民安心して預けられる保育所と子育て支援の充実を求める。答え、情報交換、交流連携を深め、各保育所の質の向上と地域の子育て支援の充実に努める。安全・安心な街づくりを。 問い。市道鈴山高倉寺線の金剛橋から国道310号までの間。答え。整備区間の優先順位を決め、計画的に実施する。問い。国道310号の組の木、東組の木地域、それぞれの歩道整備を求める。答え。粘り強く大阪府に働きかける。問い。大阪狭山市駅南の第3号踏切西側道路の整備を求める。答え。隣接地権者との整合が図れれば整備を進める。問い。金剛駅踏切西の交差点の電柱。答え。移設先や信号機など関係機関と協議する。問い。大阪狭山市駅の東40メートルにある電柱、安全面から移設を求める。答え。移設先、費用、上空専用などの問題もあり、時間を要するが引き続き移設に向け取り組む。山本久雄、新しい教科書に基づく学校の取り組みについて。問い。本年度から新学習指導要領による教育が実施される。本市の取り組みと保護者や地域への紹介は。答え。新学習指導要領は生きる力という理念を継承し、それを一層育むことを目指している。学校では子どもの実態を見つめ、時間割等を編成している。保護者や地域へは狭山の学校を作成し、積極的に情報発信していく。高齢者の生きがい対策について。問い。生きがい、社会貢献を兼ねた高齢者の働く場の拡大への取り組みは。答え。高齢者のライフスタイルに合わせた就業の場の開拓や地域と共生する事業活動の推進が重要である。高齢者の生きがい作りにつながる新自主事業の立ち上げ等、シルバー人材センターへの助言、支援に努める。市民情報の保管について。問い。災害時を想定した情報管理体制は、また自治体間の共同管理は。答え。住民基本台帳等の基幹システムデータは、毎日バックアップデータを対価金庫に保管している。今後災害時に対応した管理体制の強化を図るため、自治体間との共同管理など最適な方策を講じたい。不動河内長野三原線の交通安全対策について。問い。交差部分ガード下の改良工事の進捗は。またガード下から北への先線の交通安全対策は。答え。現在電気設備工事を6月末から埋蔵文化財調査を行う。ガード下から北への先線は歩道もほとんど整備されてなく危険である。早急な事業着手を府に強く働きかける。文化財指定行政について。問い。市民文化の向上に貢献する文化財維持管理への市独自の支援策は。答え。現状では補助金要項以上の本市独自の支援策の構築は大変難しい。引き続き所有者と連携を図っていく。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。